これより2011年3月14日第二手術第一礼拝を始めます。賛美歌26。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、義と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文3、詩8編。朗読文3、詩8編。主、我らの主よ、汝の皆は地にあまねくして尊きかな。汝は幼子、血のみ子の口より、力のもといを起きて敵に備えたまえり。汝の弓の技なる天を見、世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや。ただ 少しく人を神よりも低く作りて、またこれに御手の技を収めしめ、すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、主、我らの主よ、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はペテロの手紙第1、5章1節から4節、新約聖書の434ページです。ペテロの手紙第1、5章1節からお読みいたします。さて、私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してはしてもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集いましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。一都三県に出された2週間の緊急事態宣言の延長のうち1週間が過ぎました。しかしながら新規感染者の数が減るどころか前週よりも増えてしまっている状況です。パウロはテサロニケの信徒への手紙で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですと書き記しました。どうして困難の中で感謝することができるのかと、このパウロの言葉に悩みましたが、それは自分だけで困難を何とかしようとする独りよがりなものでした。私たちは一人ではこのパウロの言葉を守れませんが、兄弟姉妹と共に集うことで新型コロナウイルスの困難に立ち向かっております。困難の中でこそ私たち生徒の目は開かれ、私たちの集いがイエス・キリストの体、教会であることを喜び、そして祈り、賛美をもってあなたに感謝いたします。本日はしぼむことのない栄光と題しまして、石橋牧師を通してあなたより御言葉を頂戴いたします。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌270。 信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまば。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、しぼむことのない栄光と題しまして、石橋牧師より福音を頂戴いたします。
教会の幼稚園で、誕生会は子どもたちがとっても喜び、楽しむ会でありますが、特に3月生まれの子どもたちにとっては特別な嬉しい日になります。4月から、おめでとうおめでとうと友達のことを、お祝い、誕生日をお祝いし、そして待ちに待った3月おめでとうと言われる自分の誕生日を祝う幼稚園の誕生会、3月の子どもたちにとっては特別に嬉しい日であります。特別に嬉しい日はまた特別に愛されていることを感じる日でもあります。特別に嬉しい日、特別に自分が愛されていることを感じる日、この誕生会を見つめながら私たちに与えられている喜びについて思うわけであります。特別に嬉しい日が来る、特別に愛されたということを本当に実感する時が来る、週末において大牧者が来てくださる、そしてしぼむことのない栄冠を受けることができる特別な嬉しい日、大いなる希望に向かって歩むことが許されている、この希望が今日の聖書で示されているわけであります。その日に向かってどのような苦難があっても、激しい迫害があったとしても、希望に向かって生きなさいという励ましの言葉がこの五章一節から記されていくわけであります。一節を見ていただきますと、さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに進めます。このように語っていくわけであります。この新共同訳聖書では、私は長老の一人というふうに書いてありますが、ペトロ第一の手紙を書いた著者が長老であることが示されています。ペトロではないかと信じられていた時代があるわけでありますが、しかし今はペトロではなくて、ペトロをよく知っている長老の一人であることが著者として示されていくわけであります。示されているのであります。また同時に、長老というふうに訳されている言葉、これはとっても大切な言葉であります。この新共同訳聖書では長老に込められた思いがこの言葉で読み取ることはできませんが、宮平先生はこの長老というこの部分を長老仲間と訳しています。長老仲間、また 長老を意味するギリシャ語の言葉はスンともに、プレスブトルテロス長老スンプレトロスプレトロスとプレ、プレスブトロスプレスブトロス、スンという言葉が大事であります。共に共に長老共に長老これが直訳するわけであります。一人ではない共にということの中に、強い思いが込められているわけであります。今昭和十八地方の信徒たちは苦しんでいる。そしてまたやがて大きな迫害が追いかぶさってくる。そのことを共に苦しんでいる、共に傷んでいる、そういう連帯の思いが強い言葉であります。そして一人で働くのではない、他の長老たちとこの困難な時代にあって共に主によって用いられ働かされているという、その思いが込められている長老というこのところの言葉であります。そしてさらにその使命が示されてくるわけであります。キリストの受難の証人であること、やがて現れる栄光に預かるもの、やがて現れる栄光に預かるものであることを指し示す、その使命を持っているのが長老だと示されてくるわけであります。キリストの十字架の死の証人であるとともに、十字架の死は復活された、そして主イエスが与えてくださる大いなる栄光を指し示す、その使命が長老に与えられていると一節で語られるわけであります。そして何よりもキリストは大牧者として今も働いてくださっている。大いなる栄光、しぼむことのない栄光、栄冠を受けることができるように大牧者が長老と共に働いてくださっていると示されているわけであります。二節を見ていきますと、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい、卑しい利得のためではなく献身的にしなさい、委ねられている人々に対して権威を振り回してはいけません、むしろ群れの模範になりなさいと長老たちに勧告するわけであります。支配をしてはならない、エゼキエル書の34章の11節お手元の資料に書いてありますが、牧者が自分の羊がちりぢりになっているときにその群れを探すように、私は自分の群れを探す、私は雲と蜜雲の日に散らされた群れを全ての場所から救い出すと、エゼキエル書に牧者についてその働きについて示されているわけであります。まさに神の熱心が示されています。散らされた群れをどのような場所にあってもどのような場所にあっても救い出すという神のご意志がエゼキエル書に示されているのであります。どのような場所からも救い出す、主イエスの十字架は罪の深みに沈んでいる、到底救われることがない、救われるはずがないものを探して救い上げる、神の愛の熱心が示されてくるわけであります。長老はこの神の愛の熱心に押し出されて群れを支え、献身的に群れの世話をしなさいと 進められていくわけであります。3節のところも言いましたが、支配するのではない、パウロは私をあなた方の信仰を支配するつもりはなく、むしろあなた方の喜びのために協力するものですと、人としての使命を記しているわけであります。長老、牧師、支配してはならない、あなた方の喜びのために協力するものであることが示されるわけであります。群れの模範になりなさい、群れの模範になりなさい。長老は群れの模範になることが求められています。今日も叱られましたね。1分前ですよ、1分前ですよ、今日も叱られましたね、群れの模範になりなさい。自信がありませんね、私はね、教会でいつも叱られてますよ、信徒たち。多分日本で一番信徒に叱られている牧師じゃないでしょうかね。まあそれには自信がありますね。だからこの模範になりなさいっていうところは耳の痛いところでありますが、努力はしておりますが、なかなか黙ってしまう何とかしなきゃならないです。とにかくよく叱られてますから耳が痛いとですね。4節に飛ばします。4節見ていただきますと、そうすれば大牧者がおびえになるとき、あなた方はしぼむこともない栄冠を受けることになります。大牧者、歩きという言葉とポイメンという言葉がつながった言葉が大牧者、歩きポイメンという言葉が資料に書いてありますが、最初第一歩けという言葉とポイメン牧者とが結びついた言葉が大牧者であります。牧者で羊の世話をする第一の牧者、羊の世話をする第一の牧者、それが大牧者であると示されているわけであります。大牧者が、主イエスが羊を養い続けてくださっているわけであります。聖霊によって教会において、教会に羊飼いとして羊を養い続けてくださっている、教会の礼拝において羊を養い続ける神の技を見ることができる、このことが私の大きな喜びであります。そして大牧者主イエスにつながっていける人生はやがてしぼむことがない栄冠を受けると大いなる希望が示されているのであります。先週の金曜日は感動に包まれた日となりました。神の技を見たからであります。しぼむことのない栄冠を受ける世界に一人の姉妹が導かれました。コウ・サワミさんであります。先週の日曜日にもお話しいたしました。コウ・サワミさんは木曜日に召されました。そして12日午前7時50分に森谷聖子さんのマンションで森谷家の皆さんと一緒に葬儀礼拝をいたしました。この葬儀礼拝に感動いたしました。午後2時から東京神宮大学の卒業式の祝辞を述べなくてはなりませんので、9時からの一番早い火葬場をお願いして、火葬前式を終えて黒のネクタイから白のネクタイに変えて卒業式に行きました。卒業式の祝辞は学校に掲載するということで、1月の25日にもすでに原稿を書いて送ってあります。 祝辞でご卒業おめでとうございますと言ってから、この卒業式の祝辞は学校の原稿としてすでに11月の25日に書いてありましたと話しながら、しかし私たちは日々新たにされています。1月25日から1ヶ月半が過ぎました。1ヶ月半となりますと私は相当新しくされていますと話をしながら、今日も新しくされた、その思いをお話しますということで、予定された祝辞とは違った話を、その朝の話をしたわけであります。12日7時50分から森谷聖子さんの家で高尾早芽さんの葬儀礼拝をしました。非常に感動を与えられる、葬儀礼拝となったのであります。2月28日のこともお話しいたしましたが、森谷英子さんから聖子ががん末期の人を引き取って5ヶ月世話をしている、介護をしている、いつ息をしなくて なってもおかしくない状態にある、葬儀者を紹介してほしいと聖子は言っているというお電話をいただいたわけであります。あそこで私は即座に葬儀は私がしますと答えました。いつも眠っているなら礼拝をしようと思ったわけであります。先週もお話したことであります。礼拝をしよう、28日の翌日の3月1日に、礼拝に行ったわけであります。今まで英子さんも聖子さんも何度も何度も教会に誘ったのですが、頑としてはいかない、拒否をし続けたそうです。拒否し続けてきたそうであります。眠っている、礼拝をしようということで、聖子さんのマンションに行ってベッドのそばに立ったわけであります。眠っているはずなのに目をパッチリ開けて私の方を見ているわけです。私の方を見ていますので何か声をかけなければなりません。礼拝をしますということで礼拝を始めたところで、目をパッチリと開けて私を見ている早芽さんに、賛美歌を歌っていいですかって問いかけました。そしたらはいって答えてくれた。聖書読んでいいですかって言ったらはいって答えてくれた。もうこれには大変驚きました。聖子さんも涙を流していました。そして絶望の暗闇の中に光を見たと聖子さんは言ったわけであります。このことも先週お話ししたところであります。礼拝の中で、はいはいはいと応答しているわけです。一つ一つ、この次はこれやります、はい、これをします、はい、応答しながら礼拝をしている。これは今できる最高の田上さんの信仰告白だと思ったのであります。そして洗礼式をいたしました。洗礼式をして、そしてこれで主イエスの復活の命に預かって、主イエスの復活のイエス様につながって神の家で永遠の命をいただいて、ずーっと聖子さんとも私たちとも一緒にいることができますよってお話ししたら笑ったのです。はいってちょっと大きな声ではいと言って笑ったのです。このことには大変 励まされたのであります。そして10日の礼拝が最後になったわけです。もうこの礼拝でも本当に、感動いたしました。賛美歌を歌っている時に口がかす動いてるんです。口が動いてるんです。声は出ません。賛美歌を歌ってる時に口が動いてる。驚きました。神を賛美しているわけであります。そして次の日の午前3時31分に召されました。12日が先ほど言った卒業式の日であり、森谷さんの家での聖子さんの家での最後の葬儀であり、その時に沢美さんの信仰が深まっていく、進化していく、それを見続けたわけであります。そのことを話したわけであります。はいはいと応答する礼拝者から永遠の命をいただいて永遠の命の世界に導かれる、ずっと一緒に聖子さんや私といることができる、はいと言って笑った。そして最後には賛美歌を歌って召されていったのです。だんだん信仰が深まっていく、そのことを12日の朝の4時50分からの聖子さんのお宅での葬儀礼拝でお話をいたしました。信仰が深まっていく、そのところの感動を共有したわけであります。この感動を東京神学大学の卒業式においてもお話をしました。今日のこととして、今日私がそのことで新しくされたってことについて東京神学大学で、話をしたわけであります。伝道者として歩むということは感動がある。死の絶望に向かうそのところで神の技を見ることができる。死に向かう暗闇の中で神の光を見ることができる。何よりも礼拝において神の技を見ることができる。伝道者は日々この感動を味わいながら歩むことが許されている。だから神の技を伝道者として楽しんでくださいと結んだのであります。大牧者、十字架の復活の主イエスが聖霊においてこの礼拝に働いてくださる。そして大牧者がしぼむこともない栄冠を授ける、大いなる希望の世界に導くと語ってくださっている。この希望をこの礼拝で見つめながら、主はここに生きておられる、この礼拝において、日々毎週の礼拝において、礼拝において神の技を見ることができる、それが主イエスを信じる者の幸いである。今日の御言葉から示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。この礼拝がどのようなものであるか御言葉を通してお示しくださり感謝をいたします。神の技を見ることができる、死の絶望に向かうとき、そこに神の技を見ることができる、 の闇に苦しむとき、死の闇の中に苦しむとき、そこに神の光を見ることができる。何よりもこの礼拝において神の技を見ることができる。しぼむことのない栄冠を私たちは死からいただくことができる。私たちの人生をどんな困難の中にあっても生かす希望がこの礼拝に示されています。どうぞこの礼拝の恵みを味わいながら、それぞれの日常の生活が支えられますように、この礼拝から力が与えられて、それぞれの生活の場における苦難や悲しみや寂しさをこの希望によって克服して、死と共にある幸いをかみしめながら日々の生活をするものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌338。献金をお捧げいたしましょう。
共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。本当にも一番すごく強い人の手紙を通して御言葉をしました。どうぞこの新しい週も御言葉を陰に感謝を持って歩みをさせてください。こうして私たちは3.11 の被害のこともまだまだ避難されている方がたくさんいることを新たに覚えました。まだ本当にまだお家に帰ることができない方がたくさんいることも知りました。どうぞその方々のことも覚えて、日々私たちはどんな幸せな日々を歩んでいるのか感謝を持って礼拝から押し出されて日々歩むことさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りを取りしイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
正英544、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。